それでは大変お待たせいたしました。2024年11月全国大会合同トレーニングを開始いたします。香川会長よろしくお願いいたします。
どうも皆さんこんにちは。遠いところからですねお出かけいただきましてどうもありがとうございます。じゃあそれではですね本題に入ります。でまずは対処法のまとめということで、まあ皆さん毎回皆さんにお伝えさせてもらってるんですけど、このステップ1、2、3を完全にクリアすれば、ね、皆さん方は、思い通りに、ね、なるという、プログラムになってます。で、まずは皆さんね、ステップ1。このステップ1をクリアできるかどうか、ね。ここがね、非常にクリアしてるつもりなんだけど、なかなかね、これは、難しい、ね。で、まず、このステップ1、お願いします、はい。
対処法のまとめ、ステップ1。自分の周りで起こる良いことも悪いこと、理不尽なことも、すべては過去の自分の思いと言動の結果。自分が作り、引き寄せた結果の世界であると気づく。マイナスは第三者的に考えるのではなく、すべて当事者として気づきと受け止め、マイナスのコメントはしないこと。言った通りの現象を潜在意識が作ってくれるので、何事にもプラスの言動を心がけること。
資料の16ページですね。で、このステップ1はですね、ね、どういうふうに考えるかというと、すべての中心は自分であると。いいですか？すべてのね、中心は自分ですから。そうすると自分の周りはどうかっていうと、全部自分が作ってると。自分が引き寄せてると。ですからいろんな現象はすべて自分が起こしてると。ということは、周りはですね、周りから皆さん方は、周りを見てどう気づくかっていうことが大事なんですね。ですから、特にいいことはね、気持ちよく受け入れられますけど、ね、特に理不尽なこと、ね、いわゆる自分の思いと違うような、いわゆる現象、ね。で、それに遭遇したときにですね、皆さんどう受け取るか。これは、その、自分が好まない状況は自分が作ってるというふうにまず考えなきゃいけない。ですからなかなかね、とっさにはなかなかね、その判断がしにくいんです。なぜかっていうと、そういうもう癖はついちゃってますから。だから、特にそういうこう訓練をしていくようになって、いや、ちょっと待てよと。ね、その瞬間に気づかなくても、まあ、時間差、ね、時間差、ある程度の、いわゆる、ね、瞬時に気づくっていうのはベストですけど、ね、後から、あれは気づくだったな、ということでもいいと思うんですね。で、そうするうちに、だんだんそれは気づいていくようになりますから。ね、ですから、周りで起こる現象はすべて自分に好ましくないことは、すべて、自分自身が好ましくない現象を作ってると、ね。それを見て、皆さん方がどう自分を変えていくか。今まではこうだったけど、ちょっと待てよ。これは、自分、この現象は自分に必要な現象なんだと。ね。そういうことで、メッセージだというふうに、受け取る。ってことは自分が起こしてるわけですから、ね。いろんなことを言っても意味がないと、ね。大体皆さん瞬時に、好まないことが起こったらどうしたんだ。ね。なんでそんなことやるんだとか。ね、その原因追求を自分じゃなくて周りに求めますよ、普通はね。で、そうすると永遠にそれは繰り返す。気づくまで来ますからね。ですから、好ましくない現象が起こしてるのは自分自身だ。自分の特に、潜在エネルギーがメッセージを与えてくださってる。というように受け取る。で、それをベストは瞬時にそういうふうに思えるかどうか。ね、これはね、瞬時に私が実際にそうなってるかというと難しいですね。ね 後で、ちょっとしばらく経って、ああ、やっぱりこれは気づきだなと。ね。だけどまあ、その繰り返しがですね、訓練になっていきますんで、ね。ですから、特にここに書いてありますけど、理不尽なこと、ね、理不尽なことこそ、自分がそういう現象を起こしてると。ね、うん。だから、非常にこうね、そういうことの繰り返し、ね。だから、ああ、そうか、自分が起こしてるんだというふうに思えたらですね、おそらくその現象はもう、それで終わりです、ね。ですから、気づくまで来るんですよ。同じことね。だから、まず、皆さん方が同じことを繰り返す。もう、うちなんかもそうですよ。ねえ、仕様の、要するに、不備ですね。もう、しょっちゅう、ねえ、やっぱり、一番起こる現象ですね。ね、これも起こった時に、ああ、そうか、自分が起こさしてるんだと。なかなかね、これはね。うん、ね、よく見て、チョックチェックして、ちゃんとやってねっていうふうに、まずね、思う、ね。そうじゃなくて、あ、そうか、こちらがそういうミステイクをさせてんだというね。うん、この意識を持てるかどうか。ね、だんだんだんだんね、気づいてはいるんだけど、ね、どうしても、追求したくなる。ね。これを、ステップ1をクリアするっていうのはね、至難の技ですよ。ね、だけど、だんだんだんだんね、おそらく皆さん方も、あ、これは気づきじゃないかなっていうね、ことは、短時間のうちに気づけるようになってきてると思うんですね。ね、ですから、おそらく、同じことを繰り返すってことを現象が、だんだん少なくなってきてる。ですから、気づく、ね、度合いによって、それが、完全になくなった時っていうのは、その現象はもうクリアしてしまうというね、ことになると思いますね。ですから、まずは、ステップ1を完全にクリアすると。それから、次ですね。じゃあ、ステップ2。
ステップ2。過去の言動の結果が、現在の世界に現れている。プラスの現象もマイナスの現象も自分が作った結果と認識する。特にマイナス現象は仕方がないことだと納得し、すべての原因は自分にあるので、人や何かのせいにせず、相手の原因追及はしない。ありがとうございましたと宣言して、過去の言動を清算し、自己認識して未来につなげる。自然に場面がプラスに転じ、周りが良い方向に変わる。潜在からのメッセージであると気づけば、次回に同じようなトラブルは起こらなくなる。トラブルを引き寄せているのは本人であるため、自分の原因追及をする必要がある。トラブルの原因は自分が良かれと思ってやる第三数に原因がある。第三数を完全に止めて、進化型の第三数で対応する。自分より立場が下の人、気を許す人に対しては、特に第三数が出やすいため、注意が必要です。
はい。ここでですね、この原因をね、じゃあなぜそういう現象が起こるかというと、すべての原因は自分にある。ですから、相手の原因追及はしない。だから、ああ、そうか、気づかせていただきました。ありがとうございました。ということで、自己認識すれば、過去の言動を清算することができるわけですね。それで、じゃあ、自分の何が原因かということは、今回ですね、それを明確にしました。で、トラブルの原因は自分が良かれと思ってやる第三数に原因がある。競争の第三数に原因がある。で、第三数を完全に止めて、うん、要するに、ね、自分の、その、トラブルの原因っていうのは自分の我なんですよ。特に経営者っていうのは、ね、常にこうあるべきだと。ね、やっぱり、常にそういう考えを持って、改革をして、会社をどんどんどんどん良くしていこう。ね、人もどんどんどんどん良くなってもらいたいという、ね、気持ちが、常にあると思うんですね。で、それゆえに、ね、自分の思いを、ね、一旦止めるってのはね、これはまた至難の技です、ねね。で、進化型の第三数にいかに移行できるか。ね、ですから、 やっぱりエネルギーを今回ね、皆さんトレーニングプログラムはね、ここ、コロナ以降ですね、進化型に変えました。ですからもう、約4年に近くなります、ね。だけど、なかなかね、こう完全にそれをですね、コントロールするというところまでまだ私自身も言ってないです。ね、ただ、ね、何が原因かということが分かってますから、ね、自分自身の大算数をね、完全に止めないと、ね、新たな進化型の大算数で対応することができないということが今回分かりました。ですから、今までは、ね、こうだったけど、じゃあ進化型の大算数だったらどうするか。例えば、競争の大算数が1の人。ね、1の人は、ね、進化型は6ですから。ね、ですから6だったらどうするかなと。ね、まず、何かあったときはですね、ね、6だったらどういうふうにすればいいかなっていうことをワンクッション置いて考えてみる。ね、最後の数字は2の人は1です。1だったらどうするか。で、最後の数字の3の人は2だったらどうするか。で、最後の数字のね、4の人は3だったらどうするか。で、最後の数字の5の人は、ね、4だったらどうするか。最後の数字の6の人は5だったらどうするか。これが、この思考が一番大事だと思うんですね。で常にそれを思っていくと、ああ、そうか。今回は、今まではこうだったけど、ね、今回はこうしてみようと。ね、ですから、新たな皆さん、行動を起こす。そうすると、ね、新たな気づきが出てきます。ですから、今回はですね、一番皆さんに一番お伝えしたいのは、大算数を完全に止めて、進化型の大算数に対応するにはどうしたらいいか。ね、特に、自分よりも立場が下の人、ね、気を許す人に対しては特に大算数が出やすいため注意。ね、これは家族に対して、対。ね、うち帰った時は、電池切れで帰ります。ですから気抜いてますよ。気抜いてるってことはもう字が出るわけですね。それから、ね、経営者であれば、社内に帰ると、ね、やはりスタッフ、対スタッフに対して、じゃあどうするか。ね、これもね、出やすいですね。自分の大算数がですね。ですから、ここで、この、一番出やすいところがトラブルの元になってしまう。ですから、おそらくお客様とか、ね、気を使う相手には、なかなかね、やっぱり皆さんも、丁重に、振る舞いますから、ね、それよりむしろ、気を抜いた時が、例えば、一杯飲んだ時、ね、どうしても、自分の字が出やすいです。で、そういう時に、ね、気づきが、まあ、気づきの元になることが、どんどんどんどん起こってくると。いうことになりますね。ですから、今回のテーマはですね、ね、トラブルの原因は自分が良かれと思ってやる大算数に原因がある。大算数を完全に止めて、進化型の大算数で対応するの仕方、具体的な、ね。で、特に自分より立場が下の人、気を許す人に対してはですね、大算数が出やすいため注意をして、特にね、皆さん方の一番親しい配偶者、ね、スタッフ、ね、子供、一番出やすいですね。ね、その時にどうすればいいかというのも、今回、ね、対象を、やりたいと思います。それから次、ステップ3ですね。はい。
ステップ3、気づきを与えてくれる人、犠牲者に対して感謝の気持ちを持って、謙虚な心で思いをきちんと伝え、気づきを共有する。周りで起こるマイナスは成功体験を積み重ねていくことでプラスに転換されるため、だんだんと未来は思い通りに進化成長していく。思いの伝え方としては、押し付けにならないよう、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、度量を持ってにこやかに、はっきりと伝えて人を正しく導く。自分が変われば周りが変わり、未来が変わる。思い通りの未来が築かれる。
はい。 気づきを与えてくれる人。ね、ですから、もう気づきを与えてくれる人っていうのは無意識に気づきを与えてくれてるんですよ。ですから意識的にやってるんじゃないんですね。ですからそういう面では、皆さん方から見て、ね、相手は犠牲者であると。で、犠牲者に対して感謝の気持ちを持って、謙虚な心で思いをきちっと伝え、気づきを共有する。ね、ああ、そうか。ね、私のために、ね、いろんな、トラブルを起こしてくれて、ね、気づかすために、ね、なんてありがたいんだろうと。大変申し訳ないと。ね、ですから、ここで、謙虚な心で思いをきちっとする。だから、いかにね、気づくには何が大事かというと、謙虚さですね。謙虚さと素直さが大事だと。どうしてもね、経営者は我が強くなりますから。ね。ね、ですから、やはり気づくには自分がどれだけね、素直になって謙虚になれるか。ね、そこが非常に重要だと思いますね。そうすると、素直になって謙虚になれば、ね、人に対していろんな伝え方も優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、度量を持ってにこやかに、はっきりと伝えて、ね、人を正しく導くことができるようになる。ですから、そういう点ではですね、一番経営者に大事なのは、ね、私はいつも思うんですけど、やはり、ね、自分を通して考えると、どうしてもこう、ね、自分の思いっていうのは強くなりますから、どうしても自分の我が出ちゃう。ね、ですから、我を消すためには素直になって、謙虚になれば、我はその瞬間に消えます。でその我を消した段階で相手に対してね、あ、本当に、ね、お互いに、同じレベルでね、接するということは非常に優しく接することができるじゃないかなと思うんですね。ですから、ここの、ステップ3はですね、一番重要なポイントとしては謙虚な心で、素直で、謙虚で、思いをきちっと伝えていく。そうすれば完全に伝わりますよね。大体経営者ってのは上から目線で、ね、私もそうですけど、日々、そうですよ。ね。ね、上から目線で、こうね、指示してますよ。だけど、ここはもう少し謙虚になってくれば、お互いに対等な感覚でですね、相手の立場、相手の気持ちも分かって、ね、ああ、大変な思いさせてるんだなっていうね。私なんかもね、しょっちゅうこれね、朝、だいたい朝方、トレーニング終わったら、いろいろ思いつくんですよ。思いつくためにこの資料こういうふうに変えるよと。すると、朝、ね、会社行って、ね、うん、こういうふうに変えようと思ってんだったら。大体こう、またですかっていうね、感じで、ね、もう気持ちが続いてくる、ね、ね、だけど、やっぱりね、一番いいことを伝えていかなきゃいけない義務があるんじゃないですか、私としてですね。ね、ですから、一番こう、わかりやすく、ね、一番こう、皆さんに、効果があるように、お伝えするっていうのは私の仕事ですから、ね。だから、いかにね、やはり謙虚にならないと、どうしても上からこうやれって、こうやっといてくれって、みたいなね。うん。こう、強引に上から、まあ、ある面では、パワーで、ね、パワハラですよね。うん、だからもう、ね、今回の資料も、ね、今日の午前中までまたね、いろいろやってたんですよ、実は。ですから、今の段階ではベストの資料になってる。だけど、ね、その過程でいろいろこう、ミステークはあるわけですね。ね、だから、どうしてもこう、頻繁に、バージョンアップしていきますから、ね、どうしてもこう、スタッフも大変な思いをしてもらってですね、毎日、協力してもらいながら、やっていただいてるんですけど、ね、本当に、そういう面では、相手の立場に立って考えれば大変な思いをさしてるなっていうね。うん、 ね、ここが、だいぶこう私も気づけるようになってきまして、ね、今までだとお前そんな、ね、仕事なんだから当然だろうと、ね、うん、ね、言いがちですよね、どうしてもね。ですから、やはりよりよりものをお客様に提供するというのは、それは当たり前なんだ。ね、そういう大義名分があったとしても、ね、やはり、こちらの気持ちと、ね、あの、スタッフの気持ちってのは全くイコールにはなりませんから。ですから、その辺を、ね、うん、ここは、ね、謙虚な心でというね、ね。ですから皆さんもね、本当これはね、いいことほど、ね、もういい、いいことを思いついた、いいことをや、これ絶対、こういう会社が良くなると、ね、思ったことこそ、ね、上からバシーって言いたくなるでしょ、うん、でそこを謙虚になって下からいかに言えるかね。うん、この辺は、修行ですね。かなりね、本当に、自分もつくづく思うんですけど、ね、自信も、持てば持つほど、ね、謙虚にならなきゃいけないな、っていうね。うん、最近つくづくそう思います。ですから、ここの、とこで、ステップ3は謙虚な心。これはぜひ皆さんね、自分自身、ちょっと自己チェックをお願いしたいと思います。それから次行きましょう。じゃあ具体的に、その内容をコントロールするためにはどうしたらいいかというのはですね、具体的に進めていきます。はい。
バイオエネルギー理論による気づきのメカニズム、経営者編、トラブルが起こるメカニズム。1、生まれてから幼少期、1から6歳くらいまでは潜在エネルギーが支配している。第二次成長期、思春期、学童期、青年期、6から18歳までは第一枢と第二枢が目覚める。素直で謙虚になると表層エネルギー第一枢と第二枢がプラスに作動し、表層、潜在感でエネルギーが流れ、良い結果につながり、だんだんと成功体験を積み重ねていくことができる。これにより自信がついてくる。
はい。このね、幼少期はですね、潜在エネルギーが支配してる、ね。で、第二次成長期に、だいたい6歳から18歳ぐらいまでに、第一数と第二数が目覚めてくる、ね。ここでも出てきます。謙虚で素直になると、第一数、第二数がプラスに作動し、表層潜在感でエネルギーが流れ、良い結果につながり、だんだんと成功体験を積み重ねていくことができる。ですから、ね、素直で謙虚になるとですね、第一数と第二数は無条件に作動します。ね、ここは大事なんですよ。ね、ですから、まずは第一数、第二数は、ね、うん、これは、素直で謙虚になれば、ですから、スタッフもですね、おそらく皆さんね、素直で謙虚な人は成長が早いと思うんですよ。ね。ね。だから、成長の遅い人っていうのは、素直さと謙虚さに欠ける。ね、うん、そこは、素直で謙虚になればエネルギーはパーフェクトに作動するという。ね、ここは、そうすると、潜在からのメッセージを受け取りやすくなります。ね、ですから、ここの、第一数、第二数は、素直で謙虚になると、これはプラスに、自動的にプラスで作動する。ですから、スタッフにも教えてあげてください。素直で謙虚であるということが一番ね、スタッフの成長につながる。ここから問題です。この2番目、この2番目が一番重要です。はい。
2、成功体験によって自信がつき、人の面倒を見る立場、幹部及び経営者になると、表層第三数が作動する。しかし、バイオエネルギー理論上、自分の目的と周りの目的が違うので、自我を通した場合は、潜在、表層間でエネルギーが流れない、出しても7にならない。そのため、表層エネルギー第三数を発揮すると、潜在第三数にエネルギーが流れず、葛藤、思い通りにならない現象が起きてしまう。その結果、お互いに表層第三数と潜在第三数の目的が違うので、それを実行するとトラブルになってしまう。
はい。 ここのね、この丸二のところが一番皆さんね、とって重要なんですね。人の面倒を見る立場。この今日参加の方は全員こうですね。で、表層第三数が作動する。ねね、で、表層第三数を使うようになってしまう、ねね。で、そうなるとどうなのかというと、理論上自分の目的と周りの目的が違うので、自我を通した場合、自我って何かというと、自分が思い通りにしようとすると、エネルギーが流れない。そのため、第三数を発揮すると、潜在第三数にエネルギーが流れず、思い通りにならない現象。ということは、思い通りにしようとすればするほど、思い通りにならない現象が自然に起こってしまう。で、そこで、皆さん、悩み、苦しみが生まれてくるということになります。ということは、皆さん、ね。自分がリーダーになればなるほど、ね、今までなかった、ね、トラブルが起こってくる。ね、今まで素直で謙虚でいられなくなるわけです。なんとかしなきゃいけない。資金繰りなんとかしなきゃいけない。ね、人を育てなきゃいけない。ね、お客様ともっとね、お客様にね、分かってもらいたい。ね。もっと営業していい結果を出さなきゃいけない。ね、そういう皆さん、ね、要するに義務がありますから。ですから経営者としての義務を果たそうとすればするほど、いわゆる思い通りにな、葛藤が起こって思い通りにならない現象が起こってしまうってこと。これはね。これは必然的にそうなるんです。だけど、いいですか皆さん。ね、この世の中には成功者と言われる方いっぱいいるわけじゃん。ね、成功者と言われる方は、じゃあどういう人かという、ね。要するに、エネルギーをうまくコントロールしやすい、ね、タイプがいるんです。もともと。ですから人間っていうのはね、平等じゃないんですよ。ね、エネルギーによって、ね、活性化されやすい人と活性化されにくい人がいる。だ活性化されない、やすい人は、たやすく、ね、思いが実現できる人もいるわけです。他の人よりも。だけど、この葛藤は皆さん平等に起こります。だけど、ね、だからうまくいってるように見えても、ね、この、中にはいろんな現象が起こってくるってことですね。ですから、エネルギーをね、生まれて持ったエネルギーを変えない、チェンジしない限り、これは一生続くんです。どんなエネルギーを持っている人でもですね。で、じゃあそれを具体的に形にすると、例として521251、251521の仕方。ね、1をやろうとすると、周りも1ですから。じゃあ、この自分の1と周りの1はどう違うかというと、こっちはですね、10% の1なんですよ。ね、だから表層エネルギーは 10%。潜在エネルギーは 90% ですから。ということは、潜在のこの1は、ね、10倍の1です。ということは、完璧な1なんですよ。完璧な位置の人に向かってこうあるべきだというふうに、ね、いくら言っても通じませんよね。ね。ですから、この一一の人は、ね、自分の位置は未熟な位置です。周りの位置は完璧な位置だ。で、完璧な位置の人に、ね、こうあるべきだと言ってもこれは通用しない。ということは、トラブルを起こる。これは、ね、エネルギーを変えない限り、要するにエネルギーを変えない限り一生これは起こります。だから、これをじゃあどうするかというと、エネルギーが流れる形に変えていこうというのが今、皆さん、進化型という形でやってるんですね。次、最後の数字が2の人。ね、2の人はこう、2は気遣いの達人なんですよ。ね。だけど気使えば使うほどトラブルが起こるんですよ。 厄介ですよね。ね、気遣えってみんなね、うん、ね、ってことは周りは6、周りは完璧な6なんですよ。うん、ということは、気を使うよりも、これ6ですから、6は、とにかく方向を示してもらいたいっていうのは6なんですよ。ね。ということは、これは、気を使えば使うほど、ね、気遣いは周りの6の人はいらないんです。ね、気なんか使ってもらえなくていいっていうね。うん、ね。だけど自分が良かれと思って気使うわけですよ。うん、ね、気使えば使うほど相手はノーサンキューって言われるね。ね。これが2と、6の関係。ね。それからあと、今度は3ですね。ね、3はね、明るく楽しくみんなをハッピーにしてやろうと。ね。うん。それがやっぱり自分の生きがいなんですよ、3の人はね。だけど、周りは5ですからね。うん。そんな明るく楽しくなんかいらないと。もっとね、もうね、もっとこうね、5ですから、納得させてよと。ね。うん。ね、もう納得、自分でこう5ですから、もう納得したいわけですよ。いろいろ勉強したいんですよ。楽しいことよりもっと学びたいっていうのはこうなんですね。ね。ね、もうこうやったらもういいだろうって言っても、周りはね、うん、この、ね、明るく楽しいっていうことを求めてないんです。で、求めてないからトラブルになるんですね。じゃあこれが3と5の関係。それから今度は4ですね。ね。うん、4は、4と4、4の場合は、周りも4ですから。だけど、先ほど1の層に言いましたけど、周りは完璧な4なんですよ。で、完璧な4の人に向かって、未熟な4がああだこうだ言うわけですね。うん。これはもうね、いくら言っても、ね、自分がちゃんとやったらいいんじゃないですかっていうようになるわけね。人のことよりも自分でしょってね。うん。だから、一向にこれは、ね、言えば言うほど、ね、うん。相手には、相手とトラブルになってしまう。それから、次がですね、次は5ですね。5はね、自分の考えを、ね、自分の考え通りやりたい。ね、うん。ね、もう考えってことは、自分の考えはもう周りに対して、ちゃんとね、考えて、こうやったらいいよってね、いろいろアドバイスしてあげたい。だけど、3の人はね、もう明るく楽しく、もそんな理屈がどうでもいいんじゃないのと。もっと楽しくね、やろうよというのが3の、ね。だから、こうね、もうどんないいアイデアを言っても3の人はなびかない。言えば言うほど、ね、もう相手はですね、暗くなっちゃう逆に。ね、それから、最後6ですね。6はね、積極的に行動して結果を出すというのは6ですね。だけど、周りは2ですからね。ね、ですから、結果よりもむしろ気遣い、ね。ね、結果はどうでもいいんだと。ね、こう、2は気さえ使ってくれればいいんだよと、ね。いう世界。いくら、もうこうやってやってあげますよと言っても、相手は喜ばない。ですから、皆さん方が相手に対してね、やって喜ぶだろうと思うことは、相手は喜ばないんだと、ね。じゃあどうしたらいいかっていうことで、皆さん方が、に対して、進化型のエネルギーね、エネルギーが流れるように、ね、うん、この、516の人は、ね、5にすればエネルギーが流れるわけです。ね。で、5にしてエネルギーを流そうと、ね。5にすればもう無条件にエネルギーが流れる。ね。表層に持ってますから。ね。表層に持ってる人っていうのは非常に有利。ね。ですから、全く表層にない人は、相当もうこれは修行しない限りは、できてこないわけね。ね。ということは、ね、今回ですね、こう思ったんですけど、ね、楽な人ってのはあんまりね、苦労しないんですよ。ね、 ですから皆さんね、ウサギとカメじゃないんですけど、ないっていうことは、努力すれば、絶対にね、180度変わっていくわけですよ。ね。ですから、努力すればするほどない人の方が、ね、努力するんですよ。人一倍ね。ないから何とかしたい。ね、ですから、そういう面ではですね、ああ、恵まれてる人は、ね、いや、本当に、もっと恵まれたいっていうふうに思わないとなかなかできないよね。ね。ね。ですから、ない人はもう、これはね、意識的にやるしかないんですよ。ね、意識的にやれば、だんだんね、できるようになってきますから、ね。それを対象に、じゃあどうやるかっていうのは今日のテーマなんですね。ね。で、具体的に、このやり方をですね、皆さん方に、ね、で、その前に、大事なのはですね、これはね、トラブルの起こる原因っていうね、これはね、D っていう項目。これは最後の数字が1の人ね。これ表層第3数1、トラブルの原因。ね、1のエネルギーを完全に止め、6のエネルギーで伝えると。で、これがトラブルを生むということですね。ね、じゃあ読んでください。
表層エネルギー第3数1の特性。トラブルの原因。表層第3数1のエネルギーを完全に止め、6のエネルギーで伝える。自分の目的1。1. 私は明確な目的、目標を持ち、自信を持って正しい方向性を示したい。プラス発想ができる。すべてに自信がある。常に目標がある。2. 私は物事にとことんこだわり、あらゆることを想定し、完璧に成し遂げたい。未来予知ができる。ひらめきが鋭い。思い通りにことが運ぶ。3. 私は何事も細かく見、細かく伝え、細かく聞き、細かく確認したい。集中力がある。キレがいい。スター性がある。4. 私は現状に満足せず、今あるものに付加価値をつけて良いものにしたい。最高級を手に入れる。向上心が旺盛だ。将来性がある。5. 私は相手を良くしたいので、上品な言葉で分かりやすく丁寧に伝えたい。堂々としている。気品がある。指導者になる。6. 私は絶対にこうでありたいと思う事柄を集中力で達成したい。リーダーシップを発揮する。誇りを持っている。カリスマ性がある。
で、これをね、最後の数字の1の人は、これが自分の思いですから。ね、これをね、やりたいんですよ。最後の数字が2の人。ね、D のページ、要対象に行きたいと思います。はい。
表層エネルギー第3数、2の特性、トラブルの原因。表層第3数、2のエネルギーを完全に止め、1のエネルギーで伝える。自分の目的に。1. 私はその場の様子や相手の気持ちを読み取り対応したい。周りの人を立てられる。周りの人の気持ちを大切にする。面倒見がいい。2. 私は信頼関係がある人には、言葉に抑揚や強弱をつけて、感情豊かに話したい。自然に心が伝わる。情緒が豊か。人情味がある。3. 私は周りの人が求めていることを察知し、気遣いして素早く答えたい。気遣いが抜群だ。周りの人の手助けをする。人に喜びを与える。4. 私は人間関係を大切にし、交流を深め、尊重し合い、長い付き合いをしたい。ネットワークが広い、仲間づくりがうまい、出会いを大切にする。5. 私は好きなことの努力を惜しまず、長期的にコツコツ継続して成し遂げたい。努力家である、情熱的だ、安心感を与える。6. 私はお礼の言葉や感謝の言葉を自然に伝えて、相手の誠意に応えたい。気持ちが温かい、いつも優しい。社交性がある。
これは、非常に心地がいいと思うんですね。ね、自分がやりたいことですから。ね。で、やりたいことだけどトラブルを生むっていうんですね。この認識を大事にね。ね。じゃあ次、3の人。
表層エネルギー第3数、3の特性、トラブルの原因。表層第3数、3のエネルギーを完全に止め、2のエネルギーで伝える。自分の目的3。1. 私は常に前向きな姿勢で接し、何があってもおおらかに受け入れたい。器用だ、自由自在だ、活気がある。2. 私は難しい問題があっても柔軟に対応し解決したい。応用力に優れる。バランス感覚が良い。勘が鋭い。3. 私はみんなと分け隔てなく仲良く明るく笑顔で接したい。明るい、分け隔てない、素晴らしい笑顔だ。4. 私は自分の興味があることは深く探求しアドバイスしたい。好奇心が旺盛、専門的知識に優れる。花がある。5. 私は人の役に立つ情報を常に集め発信したい。情報通だ。多趣味だ。動作が機敏だ。6. 私は楽しくなるような話をして盛り上げたい。表現力が豊か。周りの人を楽しませる。エンターテイナーだ。
はい。で、3の人はこれをね、これをやることが自分が一番いいことだと思ってると思うんですね。これがトラブルを生むわけですね。じゃあ次。はい。
表層エネルギー第3数4の特性、トラブルの原因。表層第3数4のエネルギーを完全に止め、3のエネルギーで伝える。自分の目的4。1. 私はルールやマナーなど決められたことをきちんと守りたい。約束事を必ず守る。几帳面だ。義理がたい。2. 私は自分の役目はどんなに辛くてハードなことでも最後まで成し遂げたい。我慢強い。体力が抜群だ。忍耐力がある。3. 私は周りの人の立場、職業、役職、年齢を大切にして礼儀を尽くしたい。礼儀礼節を重んじる。けじめをつける。規則規律を守る。4. 私は重要なものと重要でないものを区別し、整理整頓、誤S を徹底したい。整理整頓ができる。蓄財能力がある。物に恵まれる。5. 私は今まで積み重ねてきた歴史や人生観を大切にして、価値判断の基準にしたい。真面目に取り組む。繁栄を継続させる。安定感がある。6. 私は計画性を持ち、時間や金銭の管理をきちんとしたい。時間管理がうまい。経済感覚に優れている。利益配分ができる。
はい。で、これはね、やりたいことがトラブルになるんですよね。じゃあ。
表層エネルギー第3数5の特性、トラブルの原因。表層第3数5のエネルギーを完全に止め、4のエネルギーで伝える。自分の目的5。1. 私は自分の知識と情報を使って考え、正確に状況を判断したい。思考が柔軟だ。物知りだ。多面的な分析ができる。2. 私は落ち着いて丁寧な話し方をし、情報を正確に伝えたい。冷静沈着だ。説得力がある。的確な指導ができる。3. 私は人の危険を知識知恵から想定して、事前に危険を回避したい。危険を回避する。間違いがない。原因究明ができる。4. 私は人の相談に気軽に乗り、解決し、良い人間関係を築きたい。あらゆる問題解決ができる。誰からも受け入れられる。誰とでも合わせられる。5. 私は物事の問題を客観的に知識、情報を使って分析し、解決したい。客観的判断力がある。理論家だ。中立的立場が取れる。6. 私は 5W2H を使って、報告、連絡、相談、確認を徹底したい。5W、いつどこで、誰が何をなぜ。2H、どのように、いくらで。誠実だ、まとめ方がうまい、文章力がある。
はい。ね。これがトラブルを生む。それから最後。
表層エネルギー第3数、6の特性、トラブルの原因。表層第3数、6のエネルギーを完全に止め、5のエネルギーで伝える。自分の目的6。1. 私は何事も積極的に行動し、方向性を明確にして、さらに良いアイデアを出したい。行動が機敏だ。チャンスを呼び込む。勇気がある。2. 私は、失敗は成功のもとと捉え、マイナスをプラスに転換し、すぐに次の一手を打ちたい。楽観的だ。常に前進する。 先々への不安がない。3、私は経験がないことでも果敢に挑戦し、合理的で矛盾のない判断をしたい。必ず結果を出す。結果を見通す。拡大、発展を望む。4、私は常に自立し、人に頼らず、何でも自力で成し遂げたい。自立心が強い。現状に甘んじない。自力で成し遂げる。5、私は何事も本音でプラス発言し、単刀直入に相手を褒め、その気にさせたい。プラス発言をする。素直に褒められる。周りの人に力を与える。6、私は相手からの頼まれ事は、スピードを意識して確実に成し遂げたい。即断即決できる。決断力がある。変革を恐れない。
はい。これが自分が一番やりたいんだけど、これがトラブルになる。ですから皆さんね、自分がやりたいことがトラブルになるってことにまず気づく。じゃあどうしたらいいかと。ね。で、なんでそうなるかというと、ここがね、次のページ。に、ね、皆さん、これが E の項目ですね。それをやると、じゃあ、周りがどう受け取るかというと、ね、自分が良かれと思ったことが、周りには全くね、トラブルとして受け取られてしまう。じゃあ、1の人、ね、周りがどう受け取るかというのをですね、今、強すぎる状態で受け取る。特に経営者はですね、じゃあこれを読んでください。
表層エネルギー第三数、1が強すぎる状態の問題点。経営者は第三数が強すぎる状態になり、トラブルになるので、それを止める訓練、認識が必要になります。強すぎる状態1。1、アイデアが多く浮かぶが、基礎を転換しすぎて周りに受け入れられない。異常に見える発想、プライドが高すぎる。周りに賛同を得られない目標を持つ。2. こだわりが強すぎて思い込みで物事を判断する。周りの意見に耳を貸さない。事実とずれた予知をする。神経質すぎる。思いが外れる。3. 完璧を目指し細かくこだわりすぎるので物事の本質が見えない。細かすぎる。全体を見渡せない。自意識過剰になる。4. 身の丈に合わない高すぎる理想を持ち、周りから浮いてしまう。理想が高すぎる。ナルシスト。分布相応なこだわりを持つ。5、前置きが長く、相手が本質を理解する前に飽きられてしまい、一人芝居で終わる。出しゃばる。目立ちたがり。二枚舌を使う。6、周りから反対されても意地を張り、自分の主張を押し通す。独裁者。エゴイスト。強欲になる。
はい。自分が良かれと思って言ったりやったりしたことが、周りはどう受け取るかと。ね、少なくともこれはね、相当マイナスで書いてますけど、これはね、いいですか、半分以上はそうだと思われてると。いうことに気づかなきゃいけないんですよ。ね、それはね、特にリーダーには言ってくれません。ね、自分で認識しない。あ、そうか。ね、自分が良かれと思って言ったことが、相手にはね、全く違った要素で受け取られてしまうということに、まず気づくことが大事だということですね。ね。おそらく、ね、こういうふうに思われてるとすれば、ちょっと、かなりショックなところがあるんじゃないかと思いますね。じゃあ、最後の数字が2の人。ね。E のところですね。はい。
表層エネルギー第三数。2が強すぎる状態の問題点。経営者は第三数が強すぎる状態になり、トラブルになるので、それを止める訓練、認識が必要になります。強すぎる状態2。1、周りの人の様子に左右されて、自分を犠牲にするような過剰なサービスをする。必要以上にこびる。周りの人の気持ちに左右される。面倒を見すぎて疲れる。2、その時の自分の気分と相手との関係により対応がガラリと変わる。優しさと自己中の同居。自分を優先する。ちょっとしたことに反応する。裏表がある。3、周りの人が自分の細やかな気遣いを理解できず、 感謝の言葉がないことに感情的になる。過剰な気遣いをする。おせっかいしすぎる。見返りを求める。4. 仲間意識が強くなりすぎて、人間関係が広がらず、新しい人間関係が築けない。ネットワークが狭い。仲間以外受け付けない。悪い人間関係を切れない。5. 思い入れが強くなり、周りの意見に耳を貸さず、自分の進め方を押し通す。後に引けない。途中でやめられなくなる。気持ちが強すぎる。勝手な行動をして不安を与える。6. 自分の感情が強くなりすぎて、相手の対応や言い方に過敏に反応して感情的に反発する。黙り込む。ヒステリック。周りの人を理解せずに反発する。
はい。かなりね、これショックなこと書いてる。で、周りはこう見てるよっていうことに気づかなきゃいけない。誰も言ってくれませんからね。これは理論的にそうなってると。じゃあ今度3いきます。はい。
表層エネルギー第三数。単が強すぎる状態の問題点。経営者は第三数が強すぎる状態になり、トラブルになるので、それを止める訓練、認識が必要になります。強すぎる状態3。1。いろいろなことを手に出し、自分の好き嫌いでやめて、どれも中途半端になる。周りを振り回す。自分の気分で勝手に行動する。節操がない。2. その時その場で何とかなると自分の判断を優先したその場しのぎの対応をする。その場しのぎの行動をする。自分の尺度で判断する。当てずっぽう。3. 相手の立場や状況を考えず空気の読めない対応をする。不作法な人。相手の立場を無視する。周りから浮いた存在。4. 自分の好きなこと、嫌いなことで興味に差があり、周りの人の価値観と有利する。バカと天才は紙一重。知識にムラがある。世間知らずで貧粛を買う。5. 常に新しいことに手を出しすぎて、既存の価値、定番の良さに気づくことができない。情報に振り回される。あれこれ手を出す。長続きせず飽きる。6. 自分の立場を顧みず、騒ぐだけ騒いで収拾がつかなくなる。オーバーに表現する。周りを挑発する。たかが外れて羽目を外す。
はい。これが自分がね、良かれと思ってやって周りがどう見るかというと、こういうふうな見方をしているということに気づくという、ね。では次。はい。
表層エネルギー第三数。4が強すぎる状態の問題点。経営者は第三数が強すぎる状態になり、トラブルになるので、それを止める訓練、認識が必要になります。強すぎる状態4。1. ルールにこだわり、周りの人に対してもルールを守らせようとする。約束を守ることを強要する。無理強いをする。けじめを要求する。2. 自分のやり方にこだわって、融通が効かなくなる。意地を張る。無理をする。自分のルールを押し付ける。3. 自分の立場を主張して、周りの人に厳しく対応する。人に厳しくなる。けじめを主張して、貧粛を買う。規則、規律で規制する。4. 潔癖になり、自分のテリトリーを汚されることを極端に嫌う。潔癖すぎる。順応性に欠ける。物に対して、こだわりが強くなる。5. 自分の気づいたものに執着しすぎて、新しい物事を受け入れられない。意固地になる。保守的になる。考えが凝り固まる。6. 厳しすぎる時間管理や節約を行い、相手にも自分の基準を要求する。柔軟性に欠ける。ケチになる。視野が狭い。
はい。周りからね、良かれと思って、やって周りからこう見られるということですね。じゃあ。
表層エネルギー第三数。5が強すぎる状態の問題点。1. 自分の考えを優先して周りの人の意見を聞けなくなる。頑固、理屈っぽくなる。偏った考えを持つ。2. 時間を忘れて話すため話が長くなり、相手がすべての話を理解できない。回りくどい。長話をする。的を得た話ができない。3. 取り越し苦労をして、 周りの人にあれこれ危険を伝えて周囲を混乱させる。考えすぎて身動きが取れない。用心深い。問題を解決できない。4. 話を最後まで聞かず、言い方が上から目線になり、相手の感情を逆なでする。早とちりして勘違いする。一部の人にしか受け入れられない。押し付けがましい。5. 周りの人の細やかな気遣いに気づかず、無神経な言動で周りの人を傷つける。感情がない判断をする。気配りがわからない。第三者的な発言をする。6. 難しい表現、言い回しを使った報告、連絡、相談を行い、相手が理解することができない。白色ぶる。難しくまとめる。文章が難解。
はい。じゃあこれは、知りやすい、ね、状況ですね。それから、自分が良かれと思ったことがどう周りに受け取られるかということですね。はい。
表層エネルギー第3数、6が強すぎる状態の問題点。1. 計画性や一貫性がなく、次々に思いつきで行動して、行き当たりばったりになる。後先考えずに行動する。チャンスを逃す。無謀。2. 過去の失敗を忘れて、同じ失敗を何度も繰り返してしまう。無神経になる。反省心がない。学習能力がない。3. 自分の体験、経験だけで判断をして、周りの発言を受け入れず、相手に考えを押し付ける。自分の体験以外認めない。言動不一致。強引に物事を進める。4. 何でも自分が決めないと気が済まず、他人の意見を認めず、自分勝手な言動をする。独りよがりになる。傍若無人。排他的。5. 言い方が強引だったり、オーバートークになり、相手を傷つけたり誤解される。拡大解釈される。押し付けがましい。不信がられる。6. 忙しそうな様子で相手から見ると頼みくい印象がある。望まないことを押し付ける。声がかけづらい。恩着せがましい。せっかちすぎる。
はい。これは最後の数字の6の人がですね、周りから自分が良かれと思ったことが周りからはこういうふうに見られてるよと。ね。私も6ですけど、これはね、全部当てはまってますね。ね。ですから全部当てはまってるっていうことをですね、自分で認識できるかどうかね。ね。だから認識できたらね、これはね、これは改善しないとね。じゃあこれをどう改善するか。いいですか？これが改善できたら皆さん、トラブルはなくなるんですよ。ね。で、これじゃあ皆さんね、トラブルになるの分かるでしょ？ね。自分が良かれと思ったことが今ですね。ね。あ、こういうふうに周りに受け取られてたとすると、絶対にそれはトラブルになりますよ。ね。それが自分に気づかないだけ、誰も言ってくれないんですよ。ね。特に皆さんはリーダーですから。ね。若ければね、こうだよって言ってくれますけど。もうね、誰も言ってこれない。自分で気づくしかないんですよ。じゃあこれをじゃあどうするかということが今日のテーマです。そうすると、もう今日はね、具体的にすぐね、解決できる手法が分かりましたんで。じゃあどうしたらいいか。ね。皆さんね、ね、もう今日は全国大会ですから、今日受けて帰ったら、もう即その場でもう改善できると。それから後半にですね、ね、じゃあ具体的に解決する方法をやりたいと思います。